はい、では中級編の第3回目、タイトルは人の堕落と愛に満ちた神ですね。聖書箇所は創世記3章1節から16節。人の堕落、1番、人の堕落。神はエデンの園の中央に2本の木を置きました。そのうちの1本は善悪を知る知識の木と呼ばれるものです。神はその木の実を取って食べてはならないとアダムに言われたんですね。なぜかと言いますと、この善悪を知る知識の実を食べることは神様との契約を破ることを意味するからです。神の戒めを守らないということはその契約を破るということですね。そしてこの神との契約が破られてしまったゆえに、サタンは人をコントロールする権利を持ってしまったんですね。2番目、もちろん人は自由意志を持ってるんですけども、この罪の性質を持ってしまったために、自分の力ではサタンの誘惑に打ち勝つことが非常に困難になってしまいました。そしてまた、このサタンは彼らを誘惑しましたけども、彼は無理強いしたわけではありません。これは大切なポイントですね。サタンがエヴァの腕を無理やり取ってその木の実を食べさせたわけではないんです。人がこの自由意志によってサタンの言葉に耳を傾けて、自分で決断してそのようにしたんです。ですから、まあ、このサタンとのやり取りがあったということから、ある意味これは人類最初の霊的戦いであると言えるんですけども、実際に必要なことはいわゆる霊的戦いではないんですね。実際に必要なのは神の名によってサタンを追い出すとかいうことではなかったんです。そうではなくて、必要だったことはただ神の戒めを守り、御言葉の上に固く立つ、ただそれだけだったんですね。4番目、はい、事実このヤコブ書の4章7節を見るならば、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと書いてあります。ここにこの霊的戦いの方法について書いてますけども、この基本中の基本ということは神に従うということなんですね。さまざまな、ね、キリストの名を使うとか、キリストの血を宣言するとか、何か予言的とか御言葉とか、まあいろいろありますけども、まず第一のことは神様に従う、御言葉に従うということです。そしてこの神様に従うときに、かなり多くの問題を防ぐことができますし、またたとえ問題の中にあったとしても、そこから脱出の道も速やかに与えられるということです。5番目、代々続く罪の呪い。このアダムとエバが罪を犯してしまったために、その子孫代々に至るまで、この子供たちがみんな罪の性質を持つようになってしまったんですね。で、この罪の呪いというものは霊的なものですけども、まるでこの遺伝子が受け継がれていくように代々受け継がれていきました。命は血の中にあると、このレビ記の17章11節に書いているように、この命が受け継がれるときに罪の性質も受け継がれてしまったんですね。まあ実際的にそのどのようにして罪の性質が受け継がれるのかは、まあ正確には分かりませんけども、とにかく、まあ間違った原稿をコピーしたときに、そのコピーを使ってさらにコピーをしたものが全て間違ってしまうように、人も代々罪の性質を帯びるようになってしまいました。そのようなわけで、人の子孫はすべて罪の呪いの中にある罪の性質を持つようになってしまったのです。6番目、人が罪を犯した結果、次のようなことが起こってしまいました。1番、死が入った。死ぬということですね。2番目、この地上の支配権を失ってしまった。3番目、女が苦しんで子を産むようになりました。4番目、女の地位が男の下に置かれるようになりました。5番目、この地が呪われて労働が困難になりました。まあ今日は特にこの3番4番についての解説なんですけども、まあちょっと今口頭で少し話をしていきたいと思います。1番、死が入った。この罪を犯す以前は、人というものは死なない存在だったんですね。まあ正確に言うと、命の木の実を食べる権利を持っているがゆえに 永遠に生きるものだったのです。しかしそのエデンの園を追い出されてしまい、人はやがて死ぬものとされてしまいました。この食べてはならないと言われた実を食べた時にすぐに死んだわけではありませんけども、死に定められやがて死ぬものとされてしまったのです。この出来事を肉体的な死と区別するために霊的な死と表現する人もいます。その表現自体は私も賛成ですけども、ただ罪の性質を持った人は霊的に死んでいて霊が機能していないという解釈をする人がいますけども、その解釈には私は賛成していません。というのも、霊が死んでいる、全く機能していないというわけではないと思うからです。つまりこのクリスチャンではない世の人であっても霊が機能しているということは、彼らが占いをしたり悪霊と交信したりしているのを見るときに分かります。ですからこれ、霊が麻痺してしまったと表現した方がいいかもしれません。そして特に神とのコンタクトを持つ部分の霊の回路がちょっと機能不全に陥ってしまい、そして悪霊との交流ばかりするようになったと言った方がいいかもしれません。2番目、この地上の支配権を失った。人はこの地の支配者ですけども、その権威を失ってしまいました。正確に言うと、だからといってサタンが人に代わってこの地上の支配者になったというわけではありません。なぜならばこの人間というのは特別な存在で、霊と肉体を持つがゆえに人だけが霊的世界と目に見える世界の仲介者になることができるからです。しかしこの出来事を通じてサタンがある一定の権威を持つようになり、またこの地を欲しいままにしていたということが次の御言葉からもわかります。それはルカの福音書4章5節と6節7節ですね。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。この言葉を聞いた時に、この言葉を聞くならば、この言葉を聞いた時にイエス様はサタンを嘘つき呼ばわりしたわけではないんですね。つまりそれはサタンがある一定の権威を持っていることをイエス様自身も知っていたからです。いずれにしても人はこの地上における支配権をこの失うというか、十分発揮できないようになり、サタンの支配下にも置かれるようになってしまったということです。3番目、女が苦しんで子供を産む。4番目、女の地位が男の下に置かれた。5番目、この地が呪われ労働が困難になった。ではここから解説ですね。7番目、神は愛ですという見出し。ヨハネの福音書4章7節8節にこう書いてあります。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。8番目、ヨハネは、このヨハネの福音書を書いたヨハネですね、ヨハネは愛の人と呼ばれており、特に第一ヨハネの手紙を見るならば、この第4章だけで30箇所も愛という言葉が登場しています。ですからこのヨハネが愛の人と呼ばれたヨハネが、この神は愛であると語っているということですね。9番目、ですからこの神は愛である、私たちが聖書を読むときにまず大前提として、まず頭に置いておかねばならないのはこのことですね。そうでなければ聖書を読んでも正しく理解することができません。多くの人が聖書を読むんですけども、神が厳しい方である、裁きの方であるという前提で聖書を読んでしまうので、この神様像に対して正しく理解することができないでいます。 10番目、イスラエルの民がエジプトを脱出した時に、このあとイスラエルの民は1年と数ヶ月で約束の地の近くまで来ることができたんです。しかしそこでこの使わされた石膏たち、スパイたちがその地を偵察し、この本当に大きな果物であるとか、たくさんの祝福を見たんですけども、しかしそこに巨人を見たんですね。で、この巨人を見て、もう自分たちがイナゴのように見えた。自分たちは勝てるはずがない。ということで、民を落胆させて、この約束の地に入るという意思をくじいてしまいました。そしてその時に民が語った言葉はこのようなことです。11番。民数記14章の2節と3節。ちょっと前の方を省略しましてお読みしますと、私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて、剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにはよくはないか。12番。この彼らが語っているこの言葉というのは、それはつまり、神は悪意を持って私たちをエジプトから脱出させた。神は意地悪な人であると語っているということです。何か問題が起こるときに、神様が悪意を持っているという理解をしていたのでは、聞かれる祈りも聞かれませんし、解決できるはずの問題も解決できないんです。このイスラエルの民のようなケースというのは極端なものでしょうけども、聖書を読むときに神は厳しい方であると感じてしまう人は結構いるのです。そのような態度でいるならば、私たちは本当にこの受け継ぐべき祝福であるとか約束というものを完全に自分のものとすることができません。13番。ですからこの学びでは、この聖書を読むときにまるで騒いてるような、あるいは突き放しているような、裁きの表現に聞こえるような言葉の中にも、実はそこにこそ神様の最高の愛が秘められているということを理解するためなんです。そしてもしそれが理解できるならば、その他のあらゆることに対して、私たちの生活の中に起こるあらゆる状況の中で、なぜ神様は祈りを聞いてくださらないんだろうかとか、なぜこんなことが起こったんだと、そのような疑いがある、そのような生じる中にあっても、神を信頼し信じて前進することができるためなのです。でもとにかく、この私たちが持つべき第一の理解というのは、神が愛であるということです。ですから今からこの特に女の生みの苦しみと、また女が男の下に置かれ支配されるようになったということの解説をしていきますけども、そのような、どうしても神の呪いにしか聞こえないような言葉であったとしても、実はそれが神の愛の宣言であり、そこに十字架の愛が流れている、キリストの苦しみの十字架の愛が隠されているということを知るならば、その他のさまざまなことに対しても私たちは神を信頼することができるのです。では14番で、見出しが誤解されている神の宣言の言葉ということで、1番目、女に生みの苦しみを与えた。創世記3章16節を見るならば、私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる、と書いてあります。この出来事は、人が罪を犯した後に神がまるで裁きの言葉であるかのように語られた言葉です。15番では、これ言葉の意味について見ていきたいと思います。そのためにまず知らなければならないことは、この地上の出来事というのは霊的世界の雛形であるということです。これについては、先にも、初級編でも学んだと思うんですけども、あるいは中級編の一番最初ですかね、学んだと思うんですけども、とにかくこの霊的世界に変化が生じるならば、地上の雛形においても変化が生じるということを知らなければなりません。それらは雛形としてつながっているからですね。16番。 例えばヨハネの福音書3章3節から7節を見るならば、この地上における出産という出来事もまた霊的世界のある出来事のひな形だということがわかります。イエス様はヨハネの3章で新しく生まれることについて語っています。この新しく生まれるということは、別の言い方として水によって生まれることと御霊によって生まれることという表現によって表しています。またもう一つ書かれていることは、肉によって生まれることと御霊によって生まれることという形で表現しています、ちなみにこの水と御霊によって生まれるという記述をもってして、こういう解釈をする人がいます。すなわち、水は水の洗礼を表し、御霊は聖霊のバプティスマを表すと理解することですね。ですからこの考えを持つならば、このもちろんまあ私たちは水の洗礼を受けなければなりませんし、そしてその後で聖霊のバプティスマを受けなければ、つまりそれは異言を語らなければならない、異言を語らないクリスチャンは救われていないと考える人がいます。もちろんそれは間違いです。まあ今ではほとんどそう考える人はいませんけども、以前はいました。ですからまあ今もいるかもしれないので念のために語っておきますが、この水と御霊によって生まれるっていう解釈はそのような解釈ではありません。これは水というのは、この女性のお腹から生まれる、羊水の中に浸かっている赤ちゃんが生まれる普通の自然の出産を表し、御霊によって生まれるというのは、これは神の御霊により救われることを意味しています。このキリストを信じて救われることは、霊的に新しく生まれると表現します。キリスト教国ではただ習慣として教会に行っているだけの人も多いので、そういう人と本当に信じた人と区別するために、ボーンアゲインクリスチャンという表現をします。ボーンアゲインというのは再び生まれるという意味ですね。霊的に新しく生まれたクリスチャンなのか、ただ伝統を守っているだけのクリスチャンなのかと区別するための言葉です。まあ、とにかくこの霊的に新しく生まれるということは救われることを意味しますが、この霊的な出来事を表す地上的なひな形が何かといえば、それはこれまでの説明を聞けばもうすでにご理解いただけていると思いますけども、これは地上において女性が出産するという出来事なのです。つまり人類の救い、救われるということと地上で女性が出産することにはつながりがあるということです。17番、人が罪を犯す以前は永遠の命を手に入れることはすごくお手軽な出来事でした。すなわちエデンの園にある命の木の実を食べるだけのことだったんですね。この永遠の命を得ることを救われることと同じであると理解できるならば、この簡単に永遠の命が、誰も苦しむことなく永遠の命が手に入れられたように、この人が救われるために神は全く苦しむ必要はなかったということです。18番、ところが人が罪を犯してから状況が一変しました。キリストが十字架で自分の命を投げ出す、苦しみを経験することなしには人は救われなくなってしまったんです。つまり神ご自身が生みの苦しみをすることなしには人が救われることはできなくなってしまいました。19番、霊的世界で変化が生じたのですから、実際世界においても変化が生じます。霊的世界でキリストが生みの苦しみをする必要が生じたので、地上世界においてもこの新しく生まれるためにそのひな形となっている女性の出産、人の誕生のために女が苦しむ必要が生じてしまったんです。ということは、女性が苦しんで子供を産むようになった出来事というのは、後にイエス様が来られて私たちの救いのために苦しんでくださるということを表しているのです。20番、ですからあなたは苦しんで子を産まなければならないと語られた神の宣言というのは、これはただ断罪して罪に定め突き放すためのものではなくて、神様がの宣言なんですね。 私はあなたの救いのために大いに苦しもうという神の愛、そしてその覚悟の宣言でもあったのです。このようにどう考えても女性に対する断罪にしか聞こえない言葉の中にも、キリストの十字架が含まれていることを知るならば、神が愛の神であるということがわかると思います。では次に21番。では次に21番。女が男に支配させるという2つ目の項目です。次に女が男に支配されるという出来事についての説明ですけども、もちろんこれも神の愛の宣言であり、キリストの十字架をあらかじめ語っている言葉です。罪を犯す以前はアダムはリーダーでしたけども、男女はまあある意味平等でした。まあ平等という表現が正確かどうか分かりませんけども、まあとにかく同じ立場、まあいわば神とキリストが同じ御座に座っておられるように平等な存在だったんですね。ところが今日では神とキリストの関係がどのようなものであるかを聖書で見るならば、第一コリント11章3節にを見れば分かるように、その権威の秩序というものは神、キリスト、そして男、女となっています。まあこれだけ見たらちょっとびっくりするかもしれないですね。ちょっとまあ聖書を読んでみましょうか。第一コリント11章の3節。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。まあこれだけ読んだらなんか不思議に思うかもしれないですね。というのはこの神とキリストの間の距離感とキリストと男の間の距離感が同じように書いているからですね。もう被造物である男とキリストの間というのはものすごい距離があって、この神とキリストの間は限りなくないように、まあ普通イメージしますけども、まあこの御言葉によればそのような距離感について書いてあります。まあそういったことはまあ後で時間があれば解説したいですけども、とにかく今ここで言いたいことは、このキリストが神の下にあり、また女が男の下にあるということですね。実はこれ最初からそうだったわけではありません。創造の初めにおいて神とキリストは全く同じ立場、同じ御座に座っておられたんですね。でけれども、この人が罪を犯した時に霊的世界に変化が生じたんです。なぜならば人が救われるためにキリストがこの地上に来なければならないからですね。すなわちキリストがへり下られ、神の下に身を置き、しもべとしてこの地上に来る、人の子としてこの地上に来られなければ人類の救いは達成されません。それゆえこのキリストは人類の救いのためにご自身を神の下に身を置かれたということですね。天においてそのような変化が生じました。もちろんその人が罪を犯した瞬間にキリストが地上に来たわけではありませんけども、もうこの人が罪を犯した時にキリストがへり下り、神の下にご自身をしもべとして身を置く以外には、この生贄の子羊としてご自身を捧げる以外には人の救いがないわけですから、もうすでにそこに霊的な変化が現れたということですね。そして天において霊的な変化が起こったならば、この地上において男と女の関係というのも修正されなければなりません。つまり女が男に支配される、女が夫の下に置かれるということですね。ですからこの女が夫の下に置かれるという神の宣言というのは、言い換えるならば、あなた方の救いのために御子キリストは父なる神の下に身を置かれ、しもべとしてこの地上に来てくださる、生贄の子羊としてこのご自身を捧げてくださるという宣言なんですね。24番。ですからこの聖書の正しい読み方というものは、 これらのことから分かることは、このね、聖書っていうのはもう本当に様々な出来事が書いてありますし、それら一つ一つに対して神様が詳しく解説しているわけではありません。で、まあ私たちは全てを計り知ることはできないんですけども、しかし神様がしてくださる全てのことに対して私たちは霊的な深い意味があることを信じることができますし、また理解できないけど神は常に私たちを愛し、最善をなしてくださっているということを理解することができます。25番、このような厳しい裁きのことのような出来事に聞こえるような宣言の中にも神の深い愛と犠牲があることを知ることができるならば、私たちは日常生活のあらゆる出来事に対して神に身を委ねて信頼することができるということです。はい、ここで一応ノートの学びはここまでですけども、いくつか疑問が出てきそうなことに対して解説したいと思います。一つはこの女の出産の苦しみと、またこの女が男の下に置かれることと、もう一つ書いてあるところのこの血が呪われてしまって労働が困難になる。創世記3章17章18章ですね、17章も含まれてますか。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。ここにおいて人が苦しんで、特にこれは男性に対する言葉ですけども、労働が困難になり、そしてこの厳しくなってしまう、厳しい状況になってしまうということです。この宣言もまた、これはこの人に対する呪いの宣言ではありません。一つは事実として、この地が呪われてしまったので、この労働が困難になる、その部分に関して言えば、神の愛の宣言ではなくて、人が犯した結果に対する報いについて語っていますけども、しかし神様の計画っていうのはただそれだけではないんですね。この人が苦しむ時にそこには意味があるということです。このローマ人への手紙の8章を見る時に、この被造物の叫びについて書いてあります。ローマ人への手紙の8章の18節から26節までを読みますと、今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発泡をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い嘆きによって私たちのために取りなしをしてくださいます。ここにおいていくつかの鍵となる言葉が出てきます。一つはこの被造物が切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるということ、そして被造物が虚無に服したのが 自分の意思ではなくて服従させた方によるのであって望みがあるということ、また被造物自体も滅びの束縛から解放されることを願っているということ、22節にあります。被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしているということです。被造物がこの生みの苦しみをしている、生みの苦しみっていうのはもう本当にこの先ほどもね、女性の生みの苦しみもありましたけども、生みの苦しみをしているのは女性だけではないということですね。被造物全体も生みの苦しみをしています。それは贖われるための希望ということです。またこの苦しみのうめきがどういう意味があるかと言いますと、26節の御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいますという言葉を読めば分かりますけども、このうめきというものは取りなしの行動だということですね。被造物全体がうめいているのはこの神の子の現れのための取りなしなんですね。ですからこの人が苦しんで土地を得る労働が虚しくなってしまったということは、これはこの地が呪われてしまった結果ではありますけども、しかしそれはまたただ労働して苦しんで終わりではなくて、その苦しみを通じて、その叫びを通じて、それが取りなしとなるということです。ですから私たちには希望があるんですね。虚しい労働というものはありません。私たちはこの神に希望を置いているからです。アメン。もう一つ解説したいことはですね、この先ほども読んだ第一コリントの11章3節で、この男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神である、このキリストと神との関係についてですね、もちろん私たちはこの今はいわゆる三位一体ですね、キリストが神であり、そして御霊も神である、そしてそれらは一つであるということを信じています。でもこの順列があるというのを見るときに、何かちょっとよくわからないな、またそれゆえ三位一体というのが分かりにくいものであるという理解があります。まあそれについての説明をするならば、実はこの三位一体という教えというのは正しいのではありますけども、しかしこの時系列というものがちょっと表現されていないように思います。すなわち神とキリストとの関係というのは、この人類の歴史を通じて常に同じではなかったということを知る必要があります。もし同じにしてしまうならば無理が生じてしまいますね。つまりこの人が作られた時、まあそれ以前ですけども、この人が罪を犯すまでは神とキリストというのは、父なる神とキリストは全く同じ立場として同じ御座につかれる、ついておられるという存在だったんですね。しかし変化が生じました。先ほども解説したように、人類の救いのためにキリストがへりくだられ、この地上にしもべとして来られる必要がありました。それゆえこの順列ということが生じてしまったんです。まあそこまでは理解できると思うんですけども、でもある人は不思議に思いますね。このじゃあキリストは確かに人としてこの地上に来られたけど、その後天に昇られ神の地位を回復されたのではないのかということですね。まあもちろんそれは正しいです。確かに神の地位を回復されました。しかし実は今まだキリストの状態というのは最終段階ではないんですね。このことを見落としてはなりません。すなわちキリストの立場が何であるかと言いますと、まあローマ人の手紙の例えば8章の、34節を見れば分かりますけども、罪に定めようとするのは誰ですか、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしをしてくださるのですという言葉があります。キリストが神の右の座についておられるということですね。また聖書の他の箇所にもこの神の右の座についておられるという表現があります。で、まあ神の右の座ですから、神の座にいるわけですから、まあ神である、まあでいいんですけども、実は彼は最終的な状態ではないんですね。実はこの神とキリストというのは一つの御座につかなければならないんです。 で、一つの御座につくっていう表現がどこにあるかと言いますと、それは黙示録の22章ですね。黙示録の22章の3節、これもう世の終わり、この聖書の一番最後、黙示録の一番最後の章ですけども、そこにおいて回復した完全なる世界について書いてあります。その22章の1節と3節を読みます。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。ここで2回出てきていますね。神と子羊との御座という表現があります。この言葉、まあ日本語で見たらこのね、まあ神と子羊の御座があるんだなっていうぐらいしかわからないですけども、実はこれ英語で見てもわかるんですけども、この御座っていうのは単数なんですね。神と子羊が2つの存在が1つの座についているという不思議な表現です。これでまあ不思議な表現ではありますけども、文法的にはちょっと不思議なんですけども、三位一体っていうかね、聖書を理解している人にとっては全然問題ありません。神と子羊が一つの御座についておられるということですね。もはやキリストは神の右の座に座っているのではなくて、神と同じ座についている、つまり最終的な回復した状態だということです。で、今の時代がまだ中途半端であるということは、第一コリントの15章の23節から28節ですね、そこを読めば分かります。まあ全部は読まないですけども、そこに書いていることは、キリストが24節、それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。このあらゆる支配とあらゆる権威を滅ぼした後に父なる神にお渡しになる。そして25節、キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまで。そしてこの28節、しかし万物が御子に従うときに、御子自身もご自分に万物をお従わせになった方に従われます。これは神が全てにおいて全てとなられるためです。まあこれだけの表現を見ると、何かこのキリストの支配が終わってしまって、なんか役割が終わってしまうのかなというような、そういう印象を受けますけども、しかしまあ確かにその役割が終わるというか、この段階が終わるということですね。どうなるかと言いますと、つまりキリストと神が一つになるがゆえに、このなるためにこのようなことが起こるということです。まあ細かいことはさておき、ただこの箇所を通じて言いたいことは、今の状態、もちろんキリストがこの地上にいる間はもう全く違った父と離れた存在でしたけども、彼が死んでよみがえり天に昇られ、そして神の右の座についている今であっても、まだ最終段階ではないんですね。ですからこの私たちは、このよく分かりにくいこの三位一体ということを、なぜ一つであるのになんかちょっとよく分からないなっていうのがあるかもしれないけども、実はこのキリストの立場ということは、キリストの立場というものはその時代によって変わってくる。最終的に最初の状態を回復する、つまり父なる神と子なるキリストが全く一つとなるという、そういうことですね。このことを理解しているならば、あんまり混乱しないと思います。アメン。